2013年1月8日火曜日、ポッドナインティーズ一期新火曜担当パーソナリティの和歌です。はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ゼロ期、テスト期間中は、まあ、月曜日を担当していましたがですね、まあね、テスト期間中聞いていた方はわかるかもしれませんけども、ね、月曜日では毎週先週のトークテーマの振り返りというコーナーをやってたんですけれども、まあね、勝手にコーナーをやりやがってということでね、火曜のケクノさんに怒られて、泣く泣く月曜日を、退く羽目になりました。はい、嘘です。はい、嘘ですよ、皆さん、嘘ですよ。なんか本当っぽい話ですけど、嘘ですよ。はい、ですね、まあ、入れ替わった理由は、特にないんですよ、はっきり言って。なんか、菊野さんが火曜日都合悪くなったとか、僕が都合悪くなったとか、そういう話じゃなくて。ただ単にね、刺激が欲しかったってね。なんかちょっと変わんないといけないんじゃないか的なね、空気があって。まあ、で、変わりました。はい。なので、特にね、なんかそういう大人の事情とかっていうね、理由はなく、別に大した深い意味もなくですね、キャスターが入れ替わりました。はい。まあ、明日以降のね、キャストさん入れ替わることがね、まだまだわかりませんからね。新しい人出てくるかもしれませんしね。わかんないです。まあ、ということで、一期。まあ、ここまで、月曜日はケクノさん、火曜日、ワカ、という風に進んできました。ね。はい、ということで、ポッドナインティーズは、まあ、昨日のケクノさんからも発表がありましたけれども、まあ、昨日より、正式スタート、第一期ということで、まあ、正式なスタートを切ることとなりました。で、パーソナリティが変わった他に、ちょっとま、変わったことというのが、まあ、いくつかあるんですが、まあ、僕は、まあ、技術担当なので、一応ね、ポッドナインティーズの技術統括チーフリーダーということで、技術を司ってる長なんですけれども、一応これでも長なんですけれども、まあ、変わったところを言いますと、ウェブサイト、はい、ポッドナインティーズのウェブサイトが、リニューアルしました。はい。今までのサイトデザイン、ぶっちゃけ言うと、テスト期間中は、手抜き仕様だったんですけれども、第一期では、まあ、とりあえずちょっと、なんか入れてみたみたいな感じで、相変わらずデザインセンスがない、もので、大変恐縮なんですけれども、ウェブサイトの方がリニューアルしました。はい。で、ですね。まあ、それだけなんですけれども。ただ、ページのデザイン変わりました。だけなんですけどね。まあ、あと、一応頑張って中のシステムとかもいろいろ、早くね、処理ができるようにみたいなことは、まあ、一応やってはいるんですけどね。あんまり表に出ないんでね。あまり皆さんに目に見えてわかるものじゃないので、ね。まあ、この辺はまあ、言ってもしょうがないかなっていう話なんですけども。で、まあ、もう一つ技術バタから発表させていただきますけれどもですね。ポッドナインティーズ、近々、iTunes ストアの方に登録される、予定です。はい。Apple にですね、裏切られない限りはですね、登録されると思いますので、近々、Apple ストア、Apple ストアじゃねえや、iTunes ストアから、まあ、探せるようになるかなというふうに思います。まあ、すでに番組聞いていらっしゃる皆さんにとっては、もうあまり関係のない話ですけどね。はい。ということで、まあ、ポッドナインティーズ、まあ、ますます、いろいろと、まあ、テスト期間終わりましたけども、これからもいろんなことを、試行錯誤しながら、まあ、形を作っていきたいなというふうに思います。ということで、ポッドナインティーズ、引き続き、よろしくお願いします。それでは、ポッドナインティーズ、一期、第一週目、火曜日、和歌のポッドナインティーズ始めてみましょう。それじゃあ、タイトルコール。和歌の、ポッドナインティーズ。改めまして、こんにちは。ポッドナインティーズ新火曜担当パーソナリティ、和歌でございますけれどもですね。今週のトークテーマは、子供時代の思い出ということで、トークテーマ提案者、これ昨日言ってましたかね？ちょっと言ってた記憶がないんですが、トークテーマ提案者は、 テスト期間中は木曜担当パーソナリティだった宮沢賢さんです。はい。まあ、わかりませんよ、わかりませんよ。一期では違う曜日になってるかもしれませんから、まだわかりません。ね。はい。宮沢賢さん提案です。ということで、子供時代の思い出。あんまりね、僕いや、別にあれなんですよ。なんか露骨にそれを出してるわけじゃないんですけど、なんかあんまり過去を振り返りたくないんですよね。もう暗黒時代と言われたね、子供時代をね、振り返るのかと。来たかと。ついに来てしまったか、こういうテーマかと。いう感じなんですけども、子供時代の思い出。話しましょうか。まず、まあ、火曜日の僕はですね、まあ理系だからっていうわけでは決してないんですが、まあテスト期間聞いてた方はわかると思うんですけど、月曜日ね、毎週いつも、初っ端にやってたってこともあって、まずトークテーマの定義付けからね、入ってきたんですよね、月曜日は。で、火曜日になってね、まあ、果たしてその定義付けが必要、まあ、別にこれ火曜日の中だけの定義だから、別に他の曜日には別にいいんですけど、別にそういう定義がなくていいんですけど、火曜日的にはね、どうもこう、トークテーマになんかこう、定義付けを行っていきたいみたいなね、ところがあって、まあ、理系らしいですね、と言われれば、まあ、理系らしいんですけど、まあ、ちょっとね、今回のこのテーマも定義付けから入っていこうかなと思います。はい。まずね、子供時代ってさ、いつ頃のことを指すんですかねっていう話で、まあ、僕的にはね、なんかその、生まれてから、なんか、10年ぐらいとかっていう感じだと思ってたんですけど、でもなんかあれだよね、なんかバブーとかってね、こう赤ちゃんだった時のこの、子供時代って果たして言うのかみたいな話でね、それは乳幼児期じゃないのかみたいな話でね。まあね、だからまあ会話的にはだから、まあそこの辺の記憶はもうないからさ、そう、だから幼稚園から、まあ幼稚園あれば保育所、時代から、小学校卒業ぐらいまでの9年ぐらいのことを指すんじゃないかなと、思って、まあ、会話的にはそう定義します。まあね、中学入ったらね、もう思春期始まっちゃいますからね。いや、思春期はね、また違うと思うんですよ。それはね、子供時代じゃないと思うんです、僕は。そう、だから昨日月曜日でね、ちょっと恋愛的な話もありましたけどね。こう、混ぜてくる。ね、その辺がね、混ぜてくる時代じゃないですか、思春期って。そう。だからね、中学以降はね、この子供時代にはね、僕は入らないんじゃないかなと。だから、小学校時代までの話をします。まあ、ただね、さっきね、いやいやいや、恋の話なんて大したなさそうだよね、みたいなね、こう、ニュアンスを含めて話しましたけど、いやいや、まあね、色恋沙汰もまあ、あるわけですよ、子供時代なりにね。まあ、そういう話も含めて今日はね、できればいいかなというふうに思ってます。で、月曜日ね、まあ、思い出を振り返るみたいな感じで行くんですが、なんかこう、あ、月曜日じゃない、ごめん、火曜日だ。ああ、なんか、うっかり月曜日とか言っちゃうね。ダメだね。火曜日ね。うん。火曜日はね、なんかその、火曜日っていうか僕自身の話で行くと、月曜ケクノさんから始まって、まあ水曜日誰になるかわかりませんけども、水、木、金、土、日ってね、まあこうあるじゃないですか。で多分ね、ポッドナインティスキャスターの中でね、多分、僕以外の人は多分みんなノーマルな子供時代を過ごしてたと思うんですよ。てかなんか、こう、なんかまあ、いわゆる子供時代なんつうのかな、こう、まあ言葉を、まあ間違ってるかもしれません。順風満帆なこう子供時代を過ごしてたと思うんですよ。多分皆さんはね。多分健全なね、皆さんは多分そういう過ごし方をしてたんじゃないかな。だからさ、なんかその、なんかさ、幼馴染みがさ、とかさ、なんか、なんかね、なんとかちゃんに恋をしちゃったとかさ、まあまあまあ、あると思うんです。そういうのが多分ね、そういうのがあると思うんですけども、僕はですね、アブノーマルな子供時代過ごしてたんですね。そうそうそう。多分普通じゃない、と、僕は思ってます。まあ、それが、いいか悪いか、まあ、それは別にして、多分僕は、あんまりノーマルじゃない過ごし方をしてると思うので、まあ、そういう過程も含めて子供時代僕がどう過ごしてきたのかを振り返りながら、この思い出なんかをね、ちょっと、エピソードを挟みながら、話していこうかなと思います。さあ、前置きが長くなりました。ここから思い出を語っていきます。 で、まあまずじゃあ幼稚園から振り返りますか。まあ一応今ですね、僕収録してるんですけど、もう、まあ今までにね、自分史って言っていいんですかね。これまでの、自分の歩みが、の概要が書いてあるね、メモがあるんですけれども、まあ今日はこれを見ながらということでいきましょう。で、まず、いや、幼稚園ね。まあ、幼稚園、保育所、まあ、どっち行ったみたいな話は、まあまあ、あるんですけど、まあ、僕は幼稚園だったんですね。で、僕はね、まあ、幼稚園の年中から入ったんですね。入学したんですよね。でね、まあ、幼稚園の頃の記憶ってね、なんかあんまないんだよね。なんかあんまりないんだよね。なんか、かすかにおぼろげになんか幼稚園のなんか公園で遊んでたとかさ、なんかこう、水遊びとかあったなとか、なんかひな祭りの時になんかイベントあったなとかさ、なんかこう、なんだろ、節分の時にはなんか鬼に扮した園長先生がなんか、やってたなとかね、そういう思い出はなんかおぼろげには覚えてるんですけども、なんか明確に、いや、この時にね、こんなことがあって、こんなことがあったんですよっていう思い出は、あんまりないんだよね。なんかあんまりこう記憶にないんですよね。でね、唯一なんかちょっとね、衝撃的で覚えていたのは、幼稚園って、まあお弁当を持ってく学校だったんですよ。それは毎日持って、ほぼ毎日持ってく学校だったんですよ。幼稚園からなんか給食みたいな感じでなんか出るみたいな、スタイルではなくて、各自弁当を持ってくるみたいなスタイルだったんですね。で、その弁当で、なんか幼稚園の時だったと思うんだけど、ね、うちの母親もね、何を思ったのかですね、カレーライスだったことがあります。一回、確かね、何回かあったとかもしれませんけど、カレーライスだったんですよ。それどうやって持ってたかっていうと、当時の、もう僕の今の記憶が正しいかどうかはちょっとわかんないけど、多分ね、カレールーを、サランラップに包んだんじゃないかな。弁当箱はね、なんかいわゆるこう、なんか、まあ、一段の弁当箱ですよ。ほら、最近よく女子とかがさ、よく持ってそうな弁当箱ですよ。ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつに、半分くらいご飯なんですね。で、半分くらいに、半分以上ご飯だったから、半分以上ご飯で、ちょっと端っこに、サランラップにカレールーが包まっているやつがあったんですよ。そうそう。包まっさってたんですよね。そうそうそう。で、スプーンがついてたって感じで、そう、カレーライスがね、弁当に入ってたことが、ね、あります。なんか、飯の話になりますけどね、なんかそういう、なんかね、私の皿飯なんじゃないかみたいな話ですね。なんかそんな思い出がありますね。で、幼稚園、年長の時、これね、いやまあ、ここだから言う話だけどね、みたいな話で行くと、もうすべて、僕がね、運動が苦手になったっていうのはね、なんか俺、ここから始まってんじゃないかってね、最近ちょっと思い始めたのがあって、年長の時に、まあ、これ嫌な思い出ですよ。これ嫌な思い出ですけど、運動会がま、あって、まあまあまあまあ、運動会自体はま、多分ね、無事に終わったと思うんですよね、確かね。で、その日の夜に、これね、今でも覚えてんだけど、まあ、サザエさんがやってた時間帯ですよ。そうそう、サザエさんとかね、朝時代、時間帯ですよ。あの時間帯に、なんかね、足がね、動かなくなったんですよ。そう。で、これはま、後にわかる話なんですけど、体中の筋肉が、だんだん動かなくなるというですね。まあ、これ今も難病なのかな？今も難病として指定されてると思うんですけども、確か。ギランバレー症候群っていう、難病にかかったんですよ。そう。運動会の日の夜だよ。そう。だから最初は運動会終わった後の夜だから、あ、なんか、でしょ？なんか、ね、運動して、ちょっと筋肉に負荷かけすぎたかなみたいなね。ふうにさ、まあ思わなくもないんだけれども。で、うちの両親もそう思ってたんだけど、若少年がね、めちゃめちゃ騒いだっていうね。そう、その日の夜、めちゃめちゃなんか騒いで、もう動かないですね。そう。だから、この時なんかね、はって移動してたの。はいはい、はいはい、はいはいって言ってわかりますかね。 そうそうそう。赤ちゃんみたいにね、こう、ハイハイしながらね、移動して、お母さん動かないとかっていうふうにね、言ってたってね、うちの母親が言ってましたけども。うん、らしいんだよね。そう、だから、っていう病気にかかって、病院に担ぎ込まれたら、もうすぐ入院ですよね、とか言って。ええまあそっからね、1ヶ月くらい、1ヶ月以上かな ?2 ヶ月くらいかな入院しましたね。そう、脊髄にね、注射打ったりとかしました。この時ね、めちゃめちゃ泣いたらしいです。っていうかね、これ大の大人もね、普通に脊髄に注射とかって聞いた時点でもう普通にもう涙目でしょ?いや、なんですけど、子供時代はね、だから子供時代俺ね、割と注射、打ってたね。割とね、注射とかね、なんか、病院とかね、なんか入院とか、そういうワードがね、結構出てくる。で、これがね、僕の多分すべての始まり。運動が苦手になったすべての始まりなのかもしれないね。まあ、っていうね、後付けですけれども。あ、今は皆さん感知しますね。大丈夫です。今はね、まあ、普通に歩けますよ。普通に動けますし、普通にね、体育の授業とかも普通に受けてましたから、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫なんですけどね。それは大丈夫なんですけど、まあ、当時そういう病気にかかってましたね。で、じゃあ続いて、小学校の時の話でもしますか?小学校の時にね、覚えてるちょっと僕の思い出はね、まあ、何個かあるんですけど、これはね、今いくつか記憶がいろいろあるんですけども、まず1年生の時の話。1年生の時に、まあまあ、遠足ってあるじゃないですか、小学校って。まあ、中学校もあるか。小学校、中学校って、まあ、遠足ってあると思うんですけど、遠足で、僕の通ってた小学校はですね、10キロ遠足っていう遠足があったんですよ。で、まあ、名前からわかると思うんですけど、もうその名の通り、10キロ歩く遠足なんですよ。で、これね、驚くべきところはね、小学校1年生からそれがね、課せられるっていうね。過酷ですよね。小1だよ?小学校1年生で10キロってさ、結構な距離だと思うよ、俺。っていうイベントがありました。まあ、脱落者は出なかった。あんまり脱落者は出なかった。まあ、何人かね、脱落した人はいたかなと思うんだけど。まあ、そういう人はね、なんか車で送られたかななんかだとしたと思うんですけど。僕はね、あ、でね、その遠足ね、ちょっと面白いことに、学年の輪を超えてやるんですよね。その、グループ A とか B、C、D、E、あ、違う、人の名前だったかな?なんか、山田班とかね、田中班とかなんかそういう名前だったかなと思うんですけど。で、その山田班とか田中班っていうのは、その6年生がリーダーになって、先頭になって歩いていくんですけど、まあその人の名前ね。だったと思うんですよ、確かね。で、そういうなんか山田班、田中班とかってあって、なんかで、確かね、クラスでね、どう分けたかはね、もう僕も覚えてないんだけどね。でも何らかの形で仕分けされて、で、学年の輪を超えて、だから小学校いたら1年生から6年生までがごちゃ混ぜになった班で、遠足をしたっていうね。で、その小学校の、それが伝統でね、こうずっと引き継がれてるイベントなんですね、それが。っていうのがあってね、面白かった。小学校1年生の時の10キロ遠足。いや、この時のね、まあ、若少年はね、まあ、すごい純真無垢なね、少年だったんでね、この時ね、なんか、やたらね、ポジティブシンキングでね、なんかすげえはしゃいで、なんか、盛り上げてね、なんか上級生も、のテンションも一緒に上げていくみたいな感じね。割とこう、だからムードメーカー的なね、存在だった、らしい。よ。っていうのはね、そう。なんかね、おぼろげにこの遠足も覚えてるんですけど、写真がね、後から出て、そのチーム、そのなんとか班の、チームで全員でゴールした時に撮った写真がね、未だに僕のアルバムの中に入ってるんですけど、そうそう。その下にね、コメントがいろいろ書いてある。先輩かな?先生から確か誰かが書いたと思うんですけど、コメント書いてね、ムードメーカー的なね、存在だったみたいなことが書いてあって、はぁ、そうなのか、とかって。っていう思い出がありますね。それが小1。で、小2の時、じゃあその10キロ遠足どうだったのかというとね、実はね、その10キロ遠足という伝統的なイベントがね、僕が小1だった時でもう最後になったっていう、ね。そう、だから2年生からね、普通の遠足になりましたね。なんかどっかの公園に遠足行きますみたいな感じでね、なんか普通の遠足になっちゃいましたね。残念ですね。あれ、ずっと引き継がれればよかったのにな、とかって思いながらも。 で、2年生の時はね、これはまた色恋沙汰の話にはなりますけどね、ここから。あのね、若少年、人生初の、まあ、記録上ね、記録上人生初の、初彼女ができるっていうね。頭おかしいだろって話だよ。もう、ませた少年だなとかって思うんですけども。そう、人生初のね、記録上ね、記録上、実質じゃないから、そう、実質彼女じゃなくてね、記録上は初彼女っていうことにね、一応なってるんですけど、僕の歴史の中ではね、僕の歴史の中ではそうなってるんですけど、まあ、その時ね、まあ、お付き合いっていうね、お付き合いじゃないですよ。なんか、若くん好きとかね、そういう話です。うん。で、僕もね、なんとかちゃん好きみたいな、そういう話です。ちなみにね、その時のね、その、彼女はね、まあ、高校1年生の時に実は再会してるんです。高校1年生、こう、てかね、高校がね、一緒だったんですよね。そう、入学した高校、で、まあ、言って分かる人はと分かんない人がいると思うんですけど、僕、高校二つ行ってんですよ。で、最初に入った学校を僕は、入学した高校って言って呼んでるんですけど、入学した高校の方で一緒だった。うん。で、二年生の時はね、同じクラスでした。その彼女と。この二年生の時に、記録上初彼女のこの彼女と同じクラスでした。うん。関係は、なんか別に、良好ですよ。うん。同じ部活だったしね、ちなみに。まあ、吹奏楽部だったんですけども。彼女はね、まあ、その後、すごい人生を送ってきて、いろいろすごいね、まあ、これはあんまり言えないんだけどね、彼女はね、そう、だからなんか、結婚したとかそういう話じゃなくて、月曜日じゃないけど、結婚したとかっていう話じゃないんだけど、もう、彼女はね、すごい、まあまあ、頑張っていて。で、まあ、頑張って、で、高校で、まあ、若と再会みたいな話だよね。まあ、今も僕がこの人とは交流はあります。うん。はい。で、3年の時、小学校3年生の時、ここからね、まあ、ここまではね、まあ、まあ、ノーマルな子供時代ですよ。で、こっからね、だんだんアブノーマルになっていくんですけど、小学校3年生、まあ、さっきのね、ギランバレー症候群とかって話でも、まあまあまあ、あれもアブノーマルですけど、まあ、こっからね、さらにアブノーマルになっていくんですよね。小学校3年生の夏に、僕は転校を課せられました。はい。転校生、若、ということでね。転校しました。はい。これが、1回目の転校です。はい。これが1回目の転校で、まあ、1つ目の小学校から2つ目の小学校へ、変わりました。で、3年生になって。で、まあね、そういえば転校とかって、転校生とかっていう風になる前に、まあ、なる前は、幼馴染とかっていたなーって、ね、そう。さっきの初彼女とはまた違うんですけれども、いたんですよ、幼馴染ってね。そう、幼稚園からずっと一緒だったって子がいたんですけども。まあ、後にね、まあ、その、幼馴染とも高校では再会するんですけど、あれ若くんみたいな感じで、ほんとね、どこの二次元だって話なんですけど、まあ、そういうのがあったんですよね。再会するんですけども。いたね、そういうの。まあ、皆さんきっと普通に過ごしてたらそういう人っているんでしょうね。なんか、近所のとかそういうのいるんでしょうね。僕はね、だから、ここで幼馴染っていうのが途切れたんで、あんま、やっぱよくわかんないですよね、この辺ね。で、小学校4年生の時。あのね、まあ、これもね、またちょっとテンション下がる話なんですけど、また病気の話なんですけど、ですね、またね、続いてね、またもね、なんかわけわかんない病気にかかるんですよ。まあ、川崎病っていう病気なんですよね。っていう病気を発症して、まあ、これも難病に指定されてるのかな。最近なんかね、メカニズムがようやくわかってきて、そう、さっきのギランバレー症候群もそうですけど、原因不明なんですよね。原因不明なんだけど、治療法はわかるんですよ。治療法はわかってんだけど、原因がわかんないんですね。未だにちょっと原因が明確じゃないんですけども、この二つの病気は。っていう病気にかかって。まあ、どんな病気かは、まあ、皆さんググってくださいって感じで、まあ、あんまり細かいことはもう話しませんけど、で、まあ、これ、この病気にね、かかった後ね、1ヶ月くらいかな。で、これ、かかったのがね、小3の春休みなんですよね。小3の春休みから小4の始業式にかけてなんですよ。だから俺、小4の時、始業式一発目に、もういないっていうね。小4の始業式の一発目に、俺がクラスにいないっていうね。え？若くんどうしたんだろうって言ったら、いや、若くん実は入院したらしいよ、みたいな話でね。みたいなね。だから、担任も変わって、だから、その担任の先生も、まあびっくりですよね。会ったことのない児童が、なんか、入院してるらしいみたいなね。それはまあ担任もびっくりよねっていう話なんですけども。でもね、小4の時の担任はね、面白い担任でしたね。これはまあちょっと、 話しましょうか、ちょっとじゃあ。まあいいや。その話はちょっと後にして。で、小4の時にその、川崎病という病気にかかって、その後、まあ、ゴールデンウィークまでには完治したんだよ。で、ゴールデンウィーク明けからね、僕は小4学校は、通い始めたんですけども、だから僕の小4のスタートってね、ゴールデンウィーク明けなんですよ。アブノワルだね。うん。で、実はこの時、小4の始業式の時に、転校生が一人来てたんですね。で、まあね、途中からなんかゴールデンウィーク明けに突然来た若さん、その転校生にね、もうすでになんか見知らぬ人がね、一人いるんですよ、クラスにね。で、その子にまあ恋をする若少年っていうね。ちなみにこれ、言っていいのかな？あんま言うとね、バカしろって怒られるかもしれないけど。ちなみにそのことはね、あれですね、両思いだった、らしい。うん、らしいよ、うん。ちなみにこれもね、中学生になったらね、またね、再会するんですけどね。うん。まあまあって言って、あれ？中学になって再会するってことは、また別れたのって話なんだけど、そうなんです。実は小4の夏でね、また転校するんです。はい。だからね、一年しかいない学校ってあるんですよね。僕の、そうそう、小学校時代で。一年しかその学校にいなかったっていう学校があって。そう。それがね、ここなんですよね。しかも入院しててね、通ってなかった時期が1ヶ月くらいあるからね、さらにね、通ってる時間がめちゃめちゃ短いんですけどね、この学校ね。ただこの時の担任はね、まぁ、ちょっとさっきの話掘り返しますけど、この時の担任はね、僕は結構好きでしたね。面白い先生でした。僕、転校した後が面白かったんだよね。転校した後に、僕の本名を使った劇、創作劇を学芸会でやったんですよ。そう。っていう話。これはね、話が長いので、割愛しますけど、そんなのがあったね。まあいいや。で、小学校5年生。6年生。ここは一緒にしましょう。で、転校して再び、違う第3の小学校に入学したわけなんですけれども、転入したわけなんですけれども。で、この5、6年生っていうのはね、今の和歌を作り出した2年って言っても過言ではないと僕は思うんですけど、この時の、5、6年の時の担任の先生が、今の僕、和歌の基礎をね、作り出したと言ってもね、過言ではないと僕は思ってるんですけどね。この5、6年の間はね、まあいろんな意味で成長しました。なんだろうな、だから、いわゆるだから子供時代から思春期への脱皮っていうのかな。っていうのがね、この5、6年だったね。この5、6年の間はね、正直僕もなんかね、荒ぶってたって僕は思ってるんですけど、なんかね、すごいやんちゃじゃ済まされないね。なんかね、まあ、平たく言うとね、不良な生徒でしたね。そう、不良でしたね、この時代はね、5、6年は。で、不良になって、更生して、今の僕があるっていう。だから、この時道を外してたら、多分今の僕はなかったんだろうし、今もね、僕、しょうもない人間だとは思ってますけど、多分もっとしょうもない人間になってたんだろうな、っていうふうには思います。だからこの5、6年の2年間っていうのは、僕にとってはすごい大事な時期だった、と思ってます。なんか、いじめ的な話がね、月曜日にあったんだけど、これ言っていいのかな？あんまり、公にするのもね、なんかあれなんですけども、僕はね、両方の立場だったと思う。いじめに関しては。この時期ね、特にこの時期ね、この、不良だった、この2年間、その2年間はね、両方の立場だったね。いじめられてもいたし、で、多分、いじめてたと思う。そんな2年間がありました。僕にも。っていうね、ちょっとテンション下がる話が続いて。それで子供時代の話はこれで終わるわけなんだが。っていう感じで一通りちょっと振り返ってみたんだが。なんか転校生っていうステータスが僕にはあって。で、なんだろうな。多分ね、転校する方も、それを受け入れる方もね、 なんか、その転校生というステータスに何かちょっと異質なものを多分皆さん感じてるとは思うんですよ。ちょっと話が脱線するかもしれませんけれども。なんだろうな。なんかね、僕は僕でさ、ほらなんかいろんな小学校に、まあ3つ行ったんですけどね、小学校は。3つ行って、それぞれでそれぞれの、まあ、思い出というか、まあ子供時代を過ごしてきた、ですけれども。なんか、受け入れる方ってどうなんですかね、転校生受け入れる方って。僕、したことしかないんでわかんないですね。受け入れたことって、だからそのさっき言った小4の時の、カノンと上司がいないですよ。そう、だからね、あんまり、その反対側の立場になったことはないからわからないですけど。でも、転校生というステータスが僕にとって、その、子供時代で、まあ、アブノーマルだった。アブノーマルな環境なわけで、その、普通じゃないっていうね。あ、なんか、僕は周りのことは違うんだなっていうのが、すごい自分の中で、なんか、ね、意識があって、まあ、今もそうかもしれませんけども、まあ、ね、っていうのがあって、なんか、すごいそれが当時嫌だったんですよ。なんか転校生っていうステ、どうして俺は転校生なんだろうみたいなね。なんか、俺だってずっと同じ学校に6年間通い続けたいよみたいな思い出が、思いが、まあ、ないこともなかった。ていうか、あったと思う。ですよね。まあ、ただ今振り返ればね、なんか、こういうアブノーマルな環境だったからこそ、まあ今ちょっと変人的なね、若さんが生み出されてんじゃないかみたいなね。もうなくはないんですけれども。だからね、その転校生にまつわる思い出っていうのが、だからまあ、この9年ぐらいを通して、その9年間はまあいろいろ振り回されたね。いい意味でも悪い意味でも。だからさ、転校するからその転校生で、まあこうね、転校してて恋をするみたいなことも、まあなくもなかったわけですよね。子供時代って言われた時に真っ先に思い浮かべたな。ああ、俺なんかさ、結構転校してたな。なんか小学校3つくらい行ってたなとかね。真っ先に思いついた思い出はそれなんですね、実はね。で、まあ最後に、そういや子供時代って言われればこんなこともあったよね、みたいな話をちょっとすると、どうなんだろう。僕今札幌にいるんですけど、わかんないですね。都会にあるかどうかわかんないですけど、児童館ってありませんでした？児童センターとも言うのかもしれませんけども。児童館ってありましたよね。札幌にもある。あるんだ。でも俺見たことないや。児童館ってありませんでした。なんかその、子供が遊ぶための場所っていうのかな。なんか ありましたよね。なんかね、僕小学校の時やたらね、児童館で遊んでたなっていう思い出があります。6年間通してそうだね。児童館ってこう、ほら、結構イベントやってるじゃないですか。なんか毎月。なんか、これはなんか、読書の日とか、餅つき大会とかね、なんか、クリスマス会とかなんかあってね。だからその、小学校の延長線上に、僕は児童館っていうのが、存在があってね。小学校の時に児童館で、まあ、やたら遊んでたなーっていうのは、思い出としてはありますかね。そういうイベントがあるごとに俺行ってたわ。児童館行って遊んでたわ。ないですかね、そういう経験。キャスターの、他のキャスターの皆さん。ありませんかね、児童館で遊んだみたいな思い出ありませんかね。でもね、最近なんか札幌に来てちょっとずっと思ってるのはさ、なんか、今の小学生ってあんまり児童館とかで遊ばないのかなとかってね、思うんですよね。だからもうみんななんか、あー 3DS だーみたいな、なんか PSP だーみたいな、こう携帯ゲーム機で遊んだりとかさ、あるいはまあこうね、真面目な人は塾に通ってるとかさ、まあそれはそれで俺別に間違ってはいないとは思うんだけど、なんかなんだろうな、なんか寂しいなとかって思うわけですよね。なんか札幌に来て、なんかね、これこないだあった話なんですけど、またこれも話が脱線するんですけど、小学生ぐらいの子だと思うんですよ。僕の近所にも住んでるんですけども、その子たちがね、まあ外で遊んでたわけで、雪遊びしてたんですよね。で、僕の住んでる、この、ね、アパートの裏は、実はね、空き地みたいな感じになってて、まあ、多分ね、誰かのね、私有地だとは思うんだけど、あってて、で、そこで遊んでた、そこの周りで遊んでたのかな？その小学生が遊んでたんですけども、で、僕のアパートの前にもね、遊んでたんですよ。そう。いや、で、僕が家にいても、その、外で子供が遊んでる声が聞こえてきて、なんか元気に遊んでんなとかって僕は思ってたんですけど、ちょっとね、見てたら、 いや、多分ね、あれはね、うちのアパートの人だと思うんだけどね、いや、わかんないですけどね、その子供をね、怒ってて、ここで遊ぶんじゃないとかっていうの話をね、して、なんか怒られてですね、子供が泣く泣く帰ってったっていうのがあるんですけど、いやー、なんか都会って遊ぶ場所ないよねーとかって思ってね、最近なんかね、うん、いや、子供時代はやっぱ田舎だよねとかって、ね、そう、思ってます。うん、どうだろう、まあ、都会と田舎みたいな話になっちゃいますけどね。なんか多分その辺でもまたこの子供時代の過ごし方って違うんじゃないかな。うん。だからその、子供時代の思い出ね。だからこの後のキャスターさんの話で僕がちょっと個人的に聞きたいのは、なんか月曜日も出してたからちょっと火曜日も出そうと思うんだけど、あのね、学校以外での思い出が聞きたいですね。できれば。だからその、遊びとかね、子供の時になんか、まあ、それこそさっき言ったけど、児童館で遊んでたみたいなさ、話じゃないけど、そういうなんか、どういう遊び方をしてたのかとかさ、なんか、家での、なんか僕、あんまり子供自体の家での思い出があんまりないんだけど、まあ、多分、探せばあるんだろうけどね、なんかそういう思い出がもしあれば、他のキャスターさん、どんな過ごし方をしてるのか聞いてみたいですね。で、まあ、ね、火曜日にパーソナリティ変更になりましたので、先週のトークテーマの振り返りというコーナーは、消滅しましたけれども、まあ皆さんもね、個人的にまあ、聞き終えた時にね、振り返っていただければなというふうに思います。はい。ということで、まあ、火曜日になって一発目は、もうこれで終わろうかな。今日も意外と長くなっちゃったね。終わります。はい。ということで、僕とはまた来週お会いしたいんですけれども、ですね、ちょっとここだけの話をするとですね、わがさんですね、来週の火曜日、ポッドナイト配信がないかもしれません。実はですね、今週末から僕実家に帰るんですよ。1月14日が何の日か皆さんわかるかなと思うんですけど、その日に関連して実家に帰るんですよね。で、その関係で、もしかすると、来週の火曜日配信がないかもしれません。はい。なかったら、ごめんなさい、ということで。ツイッターでお詫びを流しますので、もしなかったらね。はい。まあ、多分大丈夫だと思いますけども。はい。ということで。そんなわけで、私、若は、今週、成人します。はい。誕生日迎えるわけじゃないから、成人にしますって言っちゃいけないのかもしれないけど。まあ、そんなことで、一つの節目ですね、今週僕にとっては。うん。まあいいや。ということで、僕とはまた、次回お会いいたしましょう。それではここまでのお相手は、ポンダイティーズ、新火曜担当パーソナリティー若でした。それでは次回までお元気で、さよなら。